から言うと。
ええー、そうですね。うん、
なので、公開テストだったら3時を迎える、まあ、例えば15分前とか、
うん、
10分前とか15分ぐらい前になったら、そこで初めて格付けして、
うん、
で、例えばアーティクルでなんか難しそうなトピックのものとか、
うん、
なんだろうな、見た瞬間に読みたくないって感じるパンいますよね。
あ、ありますね。
ああいうものはもうどっちみちどうせ何か捨てることになるんだったらそれは犠牲にしちゃおうっていう考え方でいいと思います。
うん、そうですね。
うん、まあ、ただ語彙問題は解かなきゃダメですよ。
ああ、語彙問題ね、意味が近いですね。 closest in meaning to、うん、ですよね。まあ、結構初めの方に簡単な問題って多いですよね。
パート7ですか。うん、そうですね。
うん、なんでまあ前から解いていって、うん、まあ簡単な問題はそれでなんていうか消化できると思うんですけどね。
うん、ダブルパッセージはでもダブルが始まったらまた改めて仕切り直しみたいな感じがする。
うん、
僕は先にやるのもいいとは思ってますけど。
あ、ダブルパッセージ？
あと、そうそう、ダブルパッセージの後でシングルパッセージ。
ああ、ダブルパッセージってシングルパッセージより難しいじゃないですか。そんなことない？
時間がなくなりかけてきた時のことをイメージした場合、
うん、
残り時間の中で自分が取り組む問題はちゃんとパッセージを読めば絶対に答えを早めに発見できるようなものだけに出会いたいと思うんですよ。その時にダブルパッセージの中で、一つまたは二つ両文章を見なきゃ解けないものって存在してますよね、絶対。
はいはい、
ですよね。で、残り3分しかないと思ってるときに、たまたま出会った問題がこの前のチョイさんみたいな問題だ。そういうものがダブルパッセージの4セットの中には必ず合計4問ぐらいあるわけですから、
はいはい、
だったらそういう不安を最初からなくしておくにはダブルパッセージは全部終わらせておいて、
うん、
で後半の時間が焦る時間帯、時間がなくて焦る時間帯はシングルパッセージしかやらんっていうのも一つの合理的な方法だと僕は思ってます。
ああ、なるほどね。それでもあれですよね、100問終わる人ですよね。例えば100問終わらない人で80問しかできないっていう人はシングルパッセージ20問残すよりダブルパッセージ20問残した方が、なんていうか、得点
その場合はね、うん、100問終わらない人は僕はむしろパート7ってることがもうすでに間違ってると思うのでパート6を残すべきですね。
うん、パート6を手つかずの状態に。
そうそうそう。
ああ、パート6でも簡単な問題結構ありますよ。
いや、ありますけど、うん、でも、あ、だから20問合計捨てざるを得ない人の話を今知ってますよね。
うん、そうそうそうそうそう。合計20問捨てるとしたら、パート6って捨てた方がいいですか？
うん、そうそう。
ああ
、もちろんあれですよ。それは前提としてパート7はもうやり終わってるんであればってことですよ。
ん？あ、パート7から始めてってことですよね。
そうそう、7、5、6の順番でやるか、5、7、6の順番に取り組むんです。
あー、なるほど。そうですよね。パート5、パート6で不必要な時間使っちゃってる人は、パート7からやるのもいいかもしれないな。まあ、あとは。まあ、
いずれにしてもね、
うん、
うん。うん。何かを捨てるとすれば、その捨てる部分に溶けるものが混ざっているのは悔しいですから。
そうですね。
うん。だから本当言うと、その、最後、その、 時間がなくて100問終わらないっていう状況を まず全力で回避しなきゃいけないんですけど、それができないともう分かっちゃってる人は、まあ僕だったらパート6を丸々捨ててもいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、
なるほど、うん、
まあ本当言うとね、もう一個究極的なこと言っていいですか、う
ん、あ、言ってください。
いや、リーディングセクションでね、
うん、
10問とかどうしても解けないっていうことが分かっちゃってる人は、
うん、
僕の勘ではパート4も自信満々で答えてるはずがないんですよ、
うん、
だったらパート4やらない。
ああ、パート4の時間にパート5とか7とか始めちゃう。
そうそうそう。
ああ、そういうのもある。
パート4 15分ありますから、13分かな、13分から15分ぐらいの間だと思いますけど。
うん。うん。なるほど。それは新しいな、なんか新鮮だな。
だってあの、そうそう。だってあの、神崎さんですら落としてしまうパート4、
うん、そうだね、
は、
うん
うん、普通の中級者にとってはもともと極端に難しいわけですから、そこに時間を強制的に費やすこと、費やす強制的に時間をこう、まあ、されている状態ですよね、
テスト
は。で、それはやっぱり、テストに支配されている状態なので、
うん、
やっぱそれは良くないと思うので、その時間をリーディングに回すっていうのも、僕は推薦はしませんよ。推薦はしませんけど、
まあ、そういうのもあり
かも。そういう発想も一応あるんですよっていう。
なるほど。
まあ実例知ってますけどね、それで100点上げた人も知ってますし。
あ、そうですか。
うん。ある会社の会社員だ。
あ、そうですか。パート4も全然ダメ。パート4は、得点は取れない。って分かってる人はそのやり方有効ですよね。
うん、そうそうそうそう、もちろんそうですよ。うん、
はい、ジェイさん何かコメントあります
か、はい。僕もそうですね、終わんない人のほとんどの人の傾向ってやっぱり文法5位のセクションで時間かけすぎているので、まあ、5、6でかけすぎているので、で7が難しいのではなくて、7が単純に時間かけられないから落としているっていう感じだと思うんですね。で、実際に学生にもう前日に足ちょっとあの大丈夫ですか？
あれ今音が飛んだ。
そうですね、飛びましたね。で、リーディングと文法5位、あのまあ5、6と7どっちが得意かって聞いたら、7の方が得意ですって答えたんですね。
うん、
で、じゃあ終わってるって聞いたら、いや終わってない、一番もったいないパターンですね。
そうですね。
それだったら5、6、5、6、7じゃなくて5、7、6でやったらって言ったら、それで85点ぐらいですかね、
うん、
上がったんですね。
ああそうですか。
うん、なので本当に解けないところに時間かけて、解けるところに時間をかけられないっていうのが一番点数落とすパターンとして多いので、
そうですね、
うん、それだったら5、7、6に変えた方がいいのかなっていうふうには思いますけどね。
はい、ありがとうございます、はい。47番七七さん、パート2の不可疑問の攻略法とかありますか。攻略法ね、不可疑問攻略法ありますか。
ないと思います。
気にしないっていうぐらいしかないですよね。あの意味、不可疑問って最後につくやつですよね。
そうね、
どんちゅうとか、
どんちゅうとか、
あれですよねっていう確認ですからね、あれって、
あれを別に無視してもいい、
うん、そうですよね、
はい、そうですよね、はい。あ、だからあの不可疑問って疑問文じゃなくて普通の平序文と同じだから、
はいはい、
あの応答が難しいのかな。疑問文だったらその質問に対する答えだから分かりやすいけど、そういう難しさがあるのかな、攻略法はちょっとないですよね。はい、48番津久井の美香さん、私はパート7をダブルパッセージシングルパッセージの順で解いています。シングルパッセージは一番最後の問題から最初の問題に向かっていつも解いてます。あ、後ろからやってるんですね。皆さんはどのような順番で回答しているのでしょうか。私は 前から順番にやってって、やっています。ジェイさんは？
もっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっこもっ
こもっこもっこもっこもっこもっこもっ
こもっこもっこも
あ、もう一度お願いします。すいません
。57、もともと567でやってたんですけど、最近は576でやって、こう一番最後の問題をこう軽めのやつにしてます。
そうです。
一番重たいダブルパッセージとかを真ん中ら辺に持ってきて、そうすると終わった時の疲れた感じっていうのは少ないので。
あ、なるほど、ね、
576ですね。
なるほど。
はい、
はい、前田さんは解いてない？解いてる？
僕解かないのであまり参考にならない
です、うん、はい、ありがとうございます。49番、まさまささん、問題の格付けって難しいと思います。解く前にやるんですよね。何かコツありませんか？格付け、これは難しい問題、これは優しい問題ってそういう意味ですかね。
これはパート7の話ですか？
パート7の格付けかな、うん、多分そうですか。松本さん、格付けはパート7の格付けでしょうか。メッセージお願いします。
確かにね、うん、格付け難しいっていうか簡単じゃないとは思うんですけど、パッセージの場合はそんなに難しいわけでもないと思うんですよね。パッセージの格付けは、設問の格付けはちょっと難しいでしょうけど、
うん、パッセージはビジュアル的に文字数が多いとか密度が濃いとかそういうんで、
うん、なんか申し込みフォームとかね、
うん、
視覚的な情報を得やすい。わかりにくいな、うん、自分の声が戻ってくるようになっちゃいました。
あ、そうですか。うん、
あ、
申し込みフォームとかはやりやすいですよね。
そうそうそう。で、あと新聞記事なんかはちょっと辛いですよね。
うん、そうですね。
うん、そうですね。
はい。
まさまささんから返事ありましたよ。
あれ、ありました？
パート7の話です。
あ、はい。パート7の話、はい。パート7の格付けって してます？ジェイさん、してます？
はい。
パート
飛んでたので何も聞こえなかったんです
けど、パート7を、はい、例えばパッセージごととか問題ごとに、これは難しい問題だから後に回す、これは優しい問題だから先に回すっていうような格付けってしてます？
フーとかウェンとかウェアとか、こうピンポイントで解けるものは簡単なものと考えていて、もちろん選択肢の中身ちゃんと見ないと分かんないんですけど、一応簡単に判断する方としてはウェンとかハウメニとかフーとか、
うん、
文脈が関係なく解けそうなやつが、まあ優しめで、あと難しいものっていうのが、例えば What is suggested in theアーティクルとか、
あ、はい、
選択肢がないと、選択肢と照らし合わせながら解けないものっていうのは、これ難しい問題っていうふうに授業では言っている
んですよね。そうですね、時間かかりますよね、はい、解くのに。
そうですね、はい、それぐらいしかちょっと分かんないですね、
うん、はい、
直前対策なので、今 J さんが言ったようなその2番目のパターンありますよね。その選択肢を読むことによって初めて解くことのできるタイプのものは
What can be inferred とかね。
はい、それが一番難しいですね、
うん、だ逆に言うと When とか How とかっていうのは選択肢がなくても解けるんですよ。
うん、うん、そうですよね。
解けるっていうと変ですけど、
答えれますよね。
何なのかっていうのは、うん、いきなり決まりますよね、
うん、
そうですね。
で、逆にその今 What's implied なんとかとかは、その結局設問にこそ意味がなくて、選択肢のみに意味がありますよね、
うん
うん、
そういうものは、1パッセージの中の設問が何個あっても最後に回すっていう考え方でいいと思いますよ、
うん、ああ、そうですよね、
うん、その方が結局細かい情報を問う問題を先に解くうちに情報をいっぱい頭の中に入れることになるので、自然とパッセージを理解している度合いが高まってるから、
うん、答え探しやすいんですね。
なので、 そうそうそう、その、後回しにした方の選択肢を見たときに、自分の脳みその中にそのいろんな情報がすでに引っかかってるから、
うん、
正誤判定しやすくなるんですよ。
そうですね。
それは、うん。まあ、後回しって言っても、どうせ、あのね、その、次のパッセージに行く前には解かなきゃいけないから、その5問なら5問、4問なら4問の中で最後に回すと、そう、結構効率的。
そうですよね。でも、うん、ほんと時間なくなってきたら、そのタイプの問題捨てちゃってもいいぐらいじゃないですか。あともう時間ないっていう時は、そういう時間のかかるやつは捨てちゃって、次の問題行った方がいいかもしれない。
うん、そうだと思います。
そうですね。
はい。そのくらいかな。じゃあ、あと何か直前メッセージというか、明日受ける人に対して何かありますか？アドバイスというか。じゃあ、前田さん、うん、
あ、質問もう一個来ちゃいましたけど、
あ、
飛ばします
か？いや、答えましょう。
うん、52番。
はい、52番。ん ?52 番。高得点の方はパート3、4の先読みは質問と選択肢を全部読んでるのでしょうか。選択肢は読むときと読まないときがあるかな。選択肢、長いのは読まないですね。最近はでもあんま長い選択肢がないんで、単語とかフレーズ単位のばっかりなんで、まあ、結構読める場合が多いですけど。どうですか？Jさん、選択肢と質問と選択肢は全部読んでますか？
質問は全部読んで頭に入れてますで、まあ、そうしないと答えられないので、選択肢はまあ目に入れる程度ですね。それで、まあ、どんな選択肢があるのかなって、あとは先を見て、違いで、目に入れておか。そんな
程度ですかね。違いで。
今、なんか音飛んだね、また。
いや、ジェイさんの声がね、なんかすごい、こだましてたから。
まとまってる。はい。あれ ?53 番、じいさんも来たよ。パート4を飛ばす手は斬新です。やっぱりそれぐらいしても点を取りに行くガッツが必要ですね。参考になりました。はい、ということです。
初めての会場で受験するときの心構えを教えてくださいって54番ゴンタさんが来ました。
ああ、初めての会場。私も明日行くとこって初めてなんですけれども、まあ、なんだろうな。
前の日下見するっていうのはどうですか？
今日私しました、午後。そうね。まあ、でも、ちょっと早めに行った方がいいかな、迷ったり しないように。でも大概統一会場こちらですとか書いてるから、まあ迷うことはないと思うけど、うん。あ、思い出した、写真撮ってないや。明日早く行って写真撮んないといけない。
写真ね、大変なんですよね、あれ。
写真って、
いや、
4枚とか6枚とか一気に撮れるじゃないですか。
そう
だから、一回撮っちゃうと何回か行かなくてもいいんですけど、もう切れちゃったからな。明日は行かないといけない。
ハサミを忘れがちですからね、僕が。
あそこで借りしてくれますよ、受付の方が。
そこまで行けばね。だから事前には貼らないんですよね。
そう。であれちょっと大きかったりちっちゃかったりするとね、最近すごいうるさいですよね。ちょっと切りすぎちゃって、なんかこれだと困りますみたいなこと言われてる人結構いますよ、受付のとこで止められて。
まあ困るっていうか、あれですよ、受験票じゃなくてスコアシートに写真が出なくなることを了承するためのサインとかしなきゃいけないんですよね。
ああ、そうか、そういうことしてんのか。
運営委員会側としては別に 写真なくてもいいんですけど、
うん、あ、そうなんですか。
そうそうそう、だから本人が写真をいらないって思ってる、もともと思ってる人は別にいらないんですよ、写真は。
うん、
え、写真持ってかなきゃいけないんですよ。
え、写真ないと受けさせてくれないんじゃなかったっけ。
いや、そんなことないです。
あ、そうですか。
うん、あの、いや、もちろんあれですよ、うん、誤解されないように言っとかなきゃいけないですけど持ち物として持っていかなきゃいけないルールは当然あるんですけど、
うん、仮に忘れても、
でも、うん、持って行っても1ミリ大きいとか1ミリ小さいっていう理由で、
うん、
あの結果的にはスコアシートに写真を表示しなくていいですねっていう制約をさせられるんですよ。
ああ、そうなんだ、
うん、ということは、あの写真がスコアシートにあるっていうこと自体は別に全然大事じゃなくて、
うん、
一応持ってきなさいって言われてはいますけど、うん、仮に写真なんか花からいらないんだって考えている人にとっては、
うん、
写真がなくても、あの何の支障もないわけです。
あ、じゃあ例えば、あの明日写真持ってかないで会場行っても受けさせてもらえます？
写真がない状態でいきなり行くと、うん、まあ、それ別の意味でルールを変えたから。
それだね。
それはね、あの、やめた方がいいと思います。う
ん、いや、あの、ほら、写真撮るとこ、多分ね、三浦海岸にあると思うんだけど、もしなかったらどうしようかなと思ってね。ちょっと。
ああ。
いや、でも多分ある。前ね、スーパーの横にあった。多分。
でもね、多分その写真機を使おうとしてる人が他に10人ぐらいいるかもしれない。
ああ、そうだな。はい。あ、どうすれば初めての会場でも緊張しないで済みますか。これ大事だよな。緊張しないで済みますか。うん。なんだろうな、緊張しないように。あ、なんかいい方法あります？そういうアドバイスって J さんしてますか？緊張しないで済むようなアドバイス。
どこに対して緊張するかですよね。初めて行くとね、初めて緊張するっていうことであれば、地図をしっかり見ておいて早めに着くっていうので、
うん、
なんとかなると思うんですよね。ただ、うん、その初めての会場で受けるっていうこと、初めての教室で受けるっていうこと自体であったら、ちょっとわかんないですよね、そうなると。うん、同じ会場だし、教室は多分毎回違ってくるので。
うん、まあ、あの、なんだろうな。リラックスして受けられるように、なんていうか、あんまり堅苦しく考えないで、まあ、TOEIC、たかが TOEIC なんだから別に死ぬわけじゃないしね、できなくても。なんか軽い気持ちで受ければ緊張しないんじゃないですかね。どうだろう。
自分が慣れていることに意識を向けておけば、そういう小道具を持っておけばいいんだと思いますよ。
あ、お守り？
お守りとか、その、普段自分が読んでいる本とか、何でも、その別に勉強するためのものじゃなくてもいいので、遊び道具でもいいから、何かその意識をどこかに向かわせることができるようなもの、
うん、を持ってると緊張しない。
うん、緊張、そうそう。あの緊張はまあするか知らないかって結構人にもよると思いますけど、あの要は一定の方向に向かって意識がいってれば、そっちに集中することによってなんか緊張する可能性は低くなると思いますけどね。
あ、なるほど。はい、ありがとうございます。じゃあ何か明日の受験生に対して、全国何人ぐらい受けるのかな。5万人ぐらい、もっとか、10万ぐらい受けるんですかね、明日って。
3月はね、それぐらい行きますよ、
うん、今聞いてくださっているリスナーの皆様、84人の方が聞いていますけど、84人の多分みんな受けるんだろうなの人たちに対して何かメッセージありますか。じゃあ J さん。
そうだな、
まあ、結構多分昨日授業でこれ先導でもで学生も聞いてくれてると思うんですけど、本当に今日今の時間って多分緊張してると思うんですよね、あの明日受験される方って。
ああ、はい。
それでなんか一生懸命もう今からでも勉強したいとかっていう風に、まあ、モチベーションすごい高まっていて、その緊張のせいで、で今日勉強 しようかなと思ってる人もあのいると思うんですけど、それって結構逆効果あの寝不足しすぎちゃったっていうのがあるので、まあ、なるべくあの、まあ、今日は早めに寝て、うん、でやるのであれば明日早く起きてから今までやってきたことの復習するっていうのを意識した方がいいんじゃないかなっていうふうに思います、うん、
はい、はいはい、ありがとうございます。前田さんは何かメッセージ、はい、アドバイスありますか。
はい、ですね、まあ明日のためのって特化しちゃうと、もう今から勉強、新しい知識を習得しようって思う必要は別にないので、すでにやったことの中でたまたま忘れちゃってるものを発見する、すればそれでラッキーっていう、そういうゆったりとした構えた気持ちで、うん、臨んでいくのがまあいいと思いますね、
うん、
でまあもちろん明日受験する人は明日が最後っていう人もいるかもしれませんけど、また2ヶ月後とか半年後とか1年後とかにどっかの段階で受ける日がきっと来ると思うんですよ。なので、勉強っていうかその明日学んだことを忘れずにまたすぐに始めてほしいですね。勉強をその、うん、頑張るっていう必要はないんですけど、頑張らなくても勉強している状態を作る、
うん、
出す秘訣のような気がするので、
なるほど、
頑張っちゃいけないと。
そうですか。
言いたいですね。
頑張るな。頑張るなですか。うん、なんか新しいな。あ、でもそうやって勉強習慣化させるって大事ですよね。
そうそう。
はい、
明日東小金井駅の近くにある、
うん、
法政大学かな。
はい。
僕とひるき先生。受験一緒にするので、もし目撃したら、なんか声でもかけてください。
ああ、そうですか、はい。そうですね、じゃあ私は、うん、まあリラックスしてやってもらいたいですね。緊張してると力が出ないんで、肩の力を抜いて、でもそれと同時に気合も入れなきゃいけないんで、なんだろうな、力の入れ具合と抜き具合が微妙なバランスなんですけど、気合は入れてでも肩の力は抜くという、のが大事だと思います。はい、頑張ってください。
頑張るな。
頑張るな。明日もですね、またラジオやりますんで、7時から、明日は、J さんと常野さんとまさまささんが三浦に来て、明日は、なんていうか、今日はこれ、スカイプなんですけどね、明日はみんな一緒に集まって放送します。前田さんは忙しいからダメなんだね。
うん、僕がそこで出演するとバレるんで。編集者にバレるんで、お前原稿書けって話になっちゃいますから。
はい、頑張ってください。お疲れ様です。じゃあ今日はこの辺で、どうもありがとうございました。
はい、
はい、
どうもありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、じゃあ皆さん、そんなところで TOEIC ブリッツレディオ、はい、終わりにしますけども、まあ今日はですね、よく寝てゆっくり休んで、明日は万全な体制で、TOEIC 臨んでください。それではまた、おやすみなさい。